どうものぞみです。
むつみです。
のぞみむつみの双子カフェ、この番組は占い好きの双子のトーク番組です。
星読みや数秘術を生かして自分らしく生きるヒントになれば幸いです。今回はライフパスナンバー9の怒りの裏にあるものをお届けします。最近怒ったことはありますか？イラッとすることはありませんか？例えば相手の言葉や態度に対して怒りがこみ上げてきた、ニュースを見て怒りの感情が出てきた、相手の言葉に違和感を感じ心に引っかかったなどなど、明らかに怒りがこみ上げてきた出来事、または少しかかるということもないか思い出してみてください。怒りは誰にでもあるものです。怒りは危険を知らせる防衛本能です。動物が敵や危険に出くわしたとき、威嚇したり逃げたりして防衛本能が働きます。それと同じで、怒りは大切なものを守るためにある感情です。しかし放っておくとストレスになりますので、なんとかしたいものです。怒りが出てくることは人間の本能なので悪いことではありませんけれど、怒りと上手に付き合うことが大切です。怒りを爆発させたり、逆に押さえつけたり、気づかないふりをしたりするのではなく、上手に外に出していきましょう。今回はステップ1、怒りの裏にあるものを知る。ステップ2、怒りをどうするかの順にお話ししていきます。まずはステップ1、怒りの裏にあるものを知る。今回は数秘術のライフパスナンバーを使って見ていきたいと思います。ライフパスナンバーとは、その人の才能、価値観、思考パターン、何々すべきといったことがわかります。ライフパスナンバーの計算方法は、生年月日を一桁になるまで足し算してください。ゾロ目になった人は計算をストップし、11、22、33とします。今回はライフパスナンバー9の怒りの裏にあるものです。まずは9の純粋な意味、キーワードを出していきます。柔軟性、理解能力、広い視野、許す、寛容、全体意識、手放し、癒し。さて、ここで突然ですが質問です。ライフパスナンバー9の方、あなたが人生で望むものは何ですか？直感で3つ選んでください。1から8までキーワードがあります。1、柔軟性。2、理解能力。3、広い視野。4、許す。5、寛容。6、全体意識。7、手放し。8、癒し。3つ選んでみてください。さて、選びましたでしょうか？では、のっちゃん。
はい。
のっちゃんは、ライフパスナンバー9ではないんですけれども、仮にこの中から、人生で望むワードを3つ選んでみてください。
はい。3の広い視野。
はい。
4の許す。
はい。
8の癒し。
はい。
はい。
ですね。はい。では、次のキーワードをご覧ください。1、固くなさ。2、無理解。3、狭い視野。4、批判。5、協力。6、分離意識。7、執着。8、傷。先ほど選んだ番号のキーワード、同じ番号をご覧ください。これは先ほどは望むものでしたが、これとは反対の意味のキーワードを表しておりまして、人生でさせられる望ましくない体験を表します。この2つは表裏一体で、どちらか一方だけ存在するということはできません。例えば癒しが望むことだとすると、反対の傷がないと癒しを体験できないという意味ですね。だから、さっきのっちゃんが選んでくれた、3番ですね、広い視野が大事だと、こう人生で大切にしたい 価値観だとすると反対の狭い視野っていうことをです、体験しないと、まあ、広い視野である方がこう素晴らしいっていうのが体験できないということになります。あとは、何番でしたっけ？
4番、
許すですね。うんまあ、これも9の方にはまあよくあることだと思うんですけれども、うんまあ、許すためには許せない、
うんうん、
現実が目の前に現れないと許すことはできないので、うんうんうん、もうこれはもう批判することとセットになります、うん、そして、最後
8番
の癒しですね、うんはい、癒しと傷はもうセットで体験することになるわけなんですね、
はい、
これを覚えておいてください。次に怒りの正体は何でしょうか。それはべきにとらわれることです。怒りはこうあるべきと思うものが自分の思い通りにならないときに湧いてきます。例えば家族は仲良くすべきという理想や家事はみんなでするべきという願望、挨拶するべきという常識だと捉えていること、自由であるべきといった価値観を持っていたら、そうじゃない場面に遭遇したときに怒りが湧いてきます。では数秘術的にライフパスナンバー9の方のべき見ていきましょう。理解すべき、受け入れるべき、我慢すべき、手放すべき、こんなべきがありそうかなというふうに思います、
うん、はい、
はい、まずは怒りが出てきたら自分が持っているべきを探してみましょう。この自分の中にあるべきを、知るだけで怒りから一歩引いてみることができると思います、例えばライフパスナンバー9の方のべき、こういろんなべきが、まあ、今4つ挙げましたけれども、
はい、
なんかイメージすることってありますか。
イメージすること、
うん、
やっぱり受容するとか、
うん、
受け入れる理解するっていうのが9の人は強いと思うので、
うん、
なんかそういうことで葛藤する場面がいっぱいあるんじゃないかなって、
うん、
思いました、
うんうん、なんか例えば心の器が狭い人とかを、はい、が目の前に現れたら、うん、なんかなんでそんなに心が狭いんだろうとか思いそうじゃないですか、
う
ん
う
ん、
思いそうですね、
うん、こう器の広いライフパスナンバー9の方がなんかそういうところに反応しそうだなっていうふうに思いましたね、うん、はい、ではステップ2、怒りをどうするか考えていきたいと思います。怒りの度合いによってどうしているかあると思いますが、相手をジャッジする、これはよくあることだと思いますが、相手の性格の問題だと、まあ、捉えることが多いと思います。そして相手に対して怒りをぶつける、伝える、違うことをしてストレス発散する、休む、そしてなぜ自分は怒っているのかを見つめる、いろんな行動があると思いますが、まあ、最初は誰かに対してこう怒りの気持ちが湧いてきた時に相手を責めるようなことをすると思うんですけれども、うん、時間を空けて心が落ち着いてきたら、やってほしいのが一番下の、なぜ自分は怒っているのかを見つめるということです。うん、怒りは二次感情です。よくこんな氷山の一角で表されます。怒りの裏には、辛い、悲しい、不安、虚しい、焦り、痛い、などといった一次感情が隠れています。この怒りの裏に隠れている本当の感情をちゃんと見ていくことが大切なんですね。なぜ本当の感情を見ることが大切なのかをお話ししていきます。感情は怒りのままで一時感情を感じきらずにいると感情のプールに溜まっていきます。感情のプールの上の方に自己受容があります。これは過去に〇〇だったという過去の感情です。過去に悲しかった、辛かった、不安だった、痛かった、虚しかった、苦しかった、などなど。そして感情のプールの下の方に自己肯定があります。 これは未来に〇〇したいという感情です。自己需要がいっぱいになると何がしたいかわからない状態になります。だから怒りのまま放置せずにちゃんと一時感情を感じきることが大切です。この自己需要の時期は50歳頃まで続くと言われます。自己需要は自分の価値観、一体何が好きで何が嫌いなのかを知る時期でもあります。怒りが出てきたらその裏に自分の価値観を知る体験だったと捉えてみてください。とてもショックな出来事があった時に感情が溢れることがあります。私も起こった出来事によって自分が我慢していたことに気づいて自然と涙が溢れたことがあります。その時に自分はもう限界なんだな、苦しかったんだなと気づいたことがありました。あとは九死に一生得る体験をした方が、いきなり人生が変わってしまうのは一気に感情のプールから自己需要が出ていく状態なんですね。この自己需要、過去に丸々したかった、過去に丸々と感じたという本音をちゃんと感じきっていくと、感情のプールの上の方に自己肯定が上がってきて、本当の望みがわかるようになります。そして感情を感じきることは、言い換えると自分の本音を知ること、自分を大切にすることです。そうすることで心の器が大きくなり、現実に見える世界が変わっていくことになります。それでは、数秘術でライフパスナンバー9の人の怒りの裏にある本音、どんなことがありそうか見ていきましょう。これは本能例題です。話を聞いていなくて理解してくれなくて悲しかったね。一方的に決めつけられて苦しかったね。強い言い方や批判をされて悲しかったんだね。という具合に自分で自分の感情に寄り添うように聞いてあげましょう。怒りが出てきた場面を思い出して、なんで自分が反応していたのかを深掘りしてみましょう。ということで。はい。Q って、何でも受け入れるところ。
はい。
Q って1から8までを通ってきて、すべてを理解する人なので、何かこう、これだっていうのがないっていうのが Q の特徴なんですよね。
うんうん、
だから、こう決めつけられるのが、うん、Q の人にとっては、うん、こう怒りになりそうだなって思ったんですけど、
うん、
どうでしょうか。
なんか身近でよく関わる人が Q なんですけど、決めつけたらダメやとか、
うん、
結構口癖のように言ってるので、すごいわかりますこれ。
あとはその Q って平和を望む人なので、こう批判されたり、争い事がある状態になると、苦しくなると思うんですよね。
なるほど。
だそういうことにこう反応しそうだなっていうのはあります。
はい、
はい。では、さらにですね、本音を掘っていきましょう。例えばこんなパターンもあるという例をお話しします。テーマパークに行きたい二人のママがいます。一人はテーマパークに行っちゃうママ。もう一人はテーマパークに行けないママがいます。すると、テーマパークに行けないママから見ると、行っちゃうママに対して怒りや軽蔑の感情が湧いてきます。小さい子供がいるのにテーマパークに行っちゃうなんてダメなママだと言います。けれど、その怒りの裏にある本音は、羨ましい、私も行きたいという感情が隠れています。あるいは行けなくて悲しかったという本音があります。このように人は感情のすり替えを巧みにやります。ダメなママとして相手を責めることで自分の悲しい感情を見なくて済むので巧みに本音をすり替えます。このすり替えパターンでライフパスナンバー9の人の本音見ていきましょう。例えばこんなパターンがあると思います。はっきり主張する人を見て自我が強くきつい人だと感じる、けれど本当は自分ももっと気持ちを伝えたかった、自分は言えずに悲しかったんだね、割り切りが早い人に違和感を感じる、薄情だと思う、 本当は自分も軽やかに手放したかった。手放せずに苦しかったね。自分を優先している人を見てわがままだと感じる。本当は自分を一番大切にしたかったんだね。自分のことを優先できずに苦しかったね。こんな感じで、羨ましいパターン、で、自分の感情を怒りとして湧き出るパターンをちょっと考えてみました。9の人は全体意識があって、すべてを理解しているからこそ、飲み込んだり我慢してしまうところがあると思います。自分の中に悲しみを溜めやすいところがあります。けれど全体の中にちゃんと自分を置くことを忘れずにやってほしいと思いますね。すべて相手の気持ちを受け入れるだけじゃなくて、自分の気持ちもちゃんと見てあげて、自分のことも大切にするっていうところを、忘れずにやってほしいなっていうふうに思います。
はい。
はい。どうでしょうか？
そうですね。
9
は最後の数字なので、一番大人の数字というか、だからこそ、溜めやすいっていうのはすごくわかりますね。
手放すっていうキーワードもあったんですけど、逆にこの手放す前の、執着したりとか、そういう体験もあると思うんですよね。本当は、自分も軽やかに手放したいっていう場面もあると思うんですけれども、そういうのを軽々とやってしまう人を見たら、ちょっと反応するんじゃないかなっていうふうに思いました。
なるほど。
手放すときって、なんか分かってるけど手放せないっていうのないですか？
ありますね。
これ手放した方がいいなっていう感情とか、執着しない方がいいなって思うこととかもあるんですけど、なかなか分かってるけど手放せないっていう、その体験って9の人ってあると思うんですけど、それを軽やかにしている人を見たら卓上だって思ったりすると思いますね。最後に、べきが多いと苦しくなるというお話をします。べきが多いと怒る頻度が多くなります。またべきが強いと怒りが大きくなります。べきの多さ強さは怒りの度合いに比例するんですね。最後に、ライフパスナンバー9の方に、べきを緩めるメッセージをお届けしたいと思います。受け入れられない自分を丸ごと受け入れてあげる。理解できない自分でもありのままでいいと認めてあげる。許せない自分をどこまでも許してあげる。9の人って、どこまでも、許せないとか、相手のこと許せないっていう場面で、いかにそこを許せるかみたいなのが、9の人、9の人が、歩いている人生の道だと思うんですけれども、で、それが時には自分に向くこともあって、自分のことが許せないとか、そういうふうにもなると思うんですけれども、どこまで行ってもそれもありのまま受け入れてあげるっていう、という自分の中のどす黒い感情さえもありのまま、という感情があっていいんだよっていうのを受け入れてあげるっていうのが、9の方にとっては大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
だからそれができるようになったら、結構、緩まって、すごく楽になるというか、怒ることも減ってく感じがしますね。
そうですね。では、ちょっと9とかまでなると結構、難しくなってくるというか。
そうですね。
次、マスターナンバーに入るので、どんな感じになるのか。
じゃあ、あと3つですかね。
そうですね。
11、22、33。
また頑張って作っていこうと思います。
はい。
では、今回はこの辺で。
はい。 なぞみでした。
むつみでした。
バイバーイ。バイバーイ。